おはようございます。ボイシー非公式パーソナリティの宮崎日々です。この放送は休日も働きたいあなたを応援する転職サイトブラックの提供でお送りしてます。という休日の朝からブラックな出だしですけども、ちょっと全然関係ない話で、宇佐美凛の推し燃ゆ第164回芥川賞受賞作なんですけども、すごい売れてますよね。あの本屋さんに平積みされていて、それが一時期完全に売り切れてました。で、宇佐美凛は、前作デビュー作ですね、カカ、ひらがなでカカで、最年少三島由紀夫賞で、この時からもう大型新人っていう扱いで、カカも推し燃ゆも実はまだ読んでなくて、ちょっと昨年から積読が激しすぎて一旦本を買うのをセーブしてるんですけども、ただ読んでないけども、この推し燃ゆが芥川賞ノミネートされた時点で前評判だけでもう受賞は間違いないんじゃないかっていう状態でした。で、これ冒頭の試し読みが公開されてるので、そちらも、ショーノートにリンクを貼っておきます。で、今日お話ししたいのがその読書についてなんですけども、なんかその読書ってすごい崇高なものだったりとか、あと本をたくさん読んでる人が偉いみたいな風潮がビジネス界隈だとあるんですけども、そんなことないんじゃないかっていう話です。僕は昔、若い頃は自己啓発書とか好んで読んでたんですけど、今はちょっと見るとうってなっちゃう感じで、もう10年以上読んでないですかね。で、ビジネス書をちょっとと、あと、実用書に入るような本を読んだりしてたんですけども、2年ほど前からようやく小説など読むようになりました。このノット AI でも、本の話題はいくつかしてるんですけども、そんな感じで、本を読んで、もうビジネス書とかもあまり読まず小説ばっかり読んでますね。いや、実用書も多いかな。で、どんな本かっていうのは日々の本棚っていうサイトを公開してますので、そちらのリンクを貼っておきます。あ、ちょっと見てみると小説そんな読んでないですね。言うほど読んでない。で、その本を読んでる人が偉い風潮で、月に100冊読んでるとか、でもその読み方とか読んでる本の種類とかっていうのが、ちょっと残念な感じだったりする人も多いですよね。で、自己啓発書とか、その境目にいるビジネス書とかって、あの自分で本を書いてみるとわかるんですけども、2018年に本を電子書籍を出版して、その時の文字数が10万字で、単行本1冊出すのに10万字ぐらい必要だと言われてるんですけども、自分の主張を語るのって2、3万文字あれば十分なんですね。で、そこにあれこれ付け足して5万字で、これがもう精一杯で、あと10万字にするためには薄めていく、なんか足していくしかなくて、なんでそういう系の本見るとフォントがめちゃめちゃ大きかったり、まとめページが余白たっぷりに使ってあったり、やたら水増しされてますよね。で、海外の、そっち系の本だと、そのレッスンとかトレーニングを受けた人たちの声とか、あと事例集とか、そ そういったのがひたすら並べられて、それで分量稼いでる。そういう本が多いです。なので、著者の言いたいことだけ拾い読みすると、あれ、これってなんか半分とか3分の1ぐらいで収まるんじゃないかっていう本が多かったりしますよね。で、その自己啓発書とかビジネス書ってもう答えが書いてあるので、それ否定はしないんですけれども、一方で答えのない問いかけに対して自分で考えるとかっていう体験も必要だなと思って、本を、そういう本って、まあ、小説とかフィクションだったりするのかなと思ってます。まあ、僕も、この環境的にシングルファーザーっていう、日本だと結構数が少なくて事例が少ないので、要は一般的な人生の何々っていうのに当てはまらなくなったっていうのも大きいですね。で、そういう本の読み方に対関する、本を何冊か紹介したいと思うんですけども、本の読み方とか読書術とか、めちゃめちゃ難しい本がいっぱいあって、まあ何冊か読んだけど、なるほどよくわからんっていう感じなので、わかりやすいものをピックアップしました。1冊目が、これは中学生、小学校高学年ぐらいからおすすめのマナの本棚、アクセントおかしい、マナの本棚、女優の芦田愛菜が書いた本で、これ出した時が中学3年生、芦田愛菜が中学3年生の時の本で、これは内容が本当にとても良くて、芦田愛菜が本当に読書好きで活字中毒なんですけども、彼女が本を紹介しつつ、本にまつわるいろいろエピソードを入れていくっていうスタイルです。ちょっと続けて、紹介しますね。平野啓一郎、本の読み方、スローリーディングの実績。これタイトルにも入ってますけど、スローリーディング、速読とかに対するものですね。一冊の本を何度も何度も繰り返し読んでいくとか、ゆっくりしっかりその行間まで読み取っていくっていう本で、実はこの本の読み方とさっきのマナの本棚、同じこと書いてあるんですね。一冊の本を何度も読むと、その人生の自分の、置かれているステージによって感じ方が変わっていく。で、最後に読書嫌いのための図書室案内。これは小説です。ちょっとラノベっぽい、体操なんですけども、装丁、書影、ラノベっぽい書影なんですけども、文体は割とちゃんとしてるけど、ちゃんとしすぎてて違和感があるかなという気もしますが、まあ内容的には読書嫌いの主人公がいて、で、読書にまつわる、何ですかね、サスペンスとかそういう要素、ミステリーか、ミステリーの要素もが結構強い本です。で、その中からちょっと引用します。で、これは先ほどの、平野啓一郎も芦田愛菜も同じことを書いてたと思います。この世にある物語は全て予言の書になりうるからです。っていうのが一つ。それから、私は幾通りもの経験をシミュレートできるからだと思っています。これ本を読むのなぜかってことですね。で、物語は人生のカタログだという人もいます。いつか自分に降りかかるかもしれない人生の難題や、その時の最良の選択肢を見せてくれる見本です。という感じで、なんかその人が経験したこととか、作家さんがめちゃめちゃ頭の中でこう考えた、設定を投げかけてくる で、それを読んで、自分とは別の人生をこう仮想的にシミュレートするってことですね。したりだとか、それについて考えるっていうことが、なんとかこれからこう予測不能の人生を歩んでいくわけですけども、その中で役に立っていくんじゃないかなという気がします。何喋るか決めずに喋り始めたので、ぐだぐだなってますけども、この辺りの3冊を読むと、なんとなくこう共通して言ってることがあるので、伝わるかなと思います。で、冒頭の「推し燃ゆ」は、芥川賞の、受賞作で、芥川賞の受賞作ってちょっととっつきづらい、ミステリーとか SF みたいに盛り上がりとかが、なんだ、盛り上がり方がちょっと違ったりとか、あれ、何も起きなかった、これだけみたいな感想を持つ人もいるかと思うんですけども、ちょっとその中でも、読みやすくて、なんかこう考える取っかかりにいいんじゃないかなと思ってるのが、村田沙耶香、コンビニ人間。こちらも芥川賞の受賞作なんですけども、今文庫化されていて手に入れやすいというのと、割と読んでる人が多いんじゃないかなという気がします。海外でも翻訳されて、たくさん読まれてるみたいですね。で、これはちょっと商業的には仕方ないんですけども、帯に「普通とは何か」とか、あと宣伝文に「普通とは何か」って書かれてて、その「普通とは何か」について考えさせられる本になってます。この辺りから読み始めると、その今までビジネス書とか自己啓発書とかしか読んでなかった人は入りやすいのかなという気がします。オーディブル版もありますね。はい。ただ、この読書って何かを学ぼうとしてする行為というよりは、僕はエンタメだと思うので、ただいろいろ楽しんでいて、その中でこう、頭の中が、こう脳が洗練されていく感覚っていうのがいいんじゃないかなと思ってて、昔、アームズという少年漫画があったんですけども、理想の父親って僕はアームズの主人公のお父さんだと思っていて、息子キャンプとか、キャンプか、キャンプとかアウトドアに連れて行ってそこで遊んでるんですけども、そうしてる間にいつの間にか主人公に戦闘能力とかサバイバルスキルが身についていたという設定で、その本人にその気がないのに遊んでたら能力が身につくって、すごくいいなと思います。で、それがエンタメとしてこう読書をこうコンテンツとして楽しんでるうちに、なんか自分の人生の中にそういう他の人の人生が取り込まれるとか、そのシミュレートして、それで考えたことが自分の中に残っていくとか、そういう体験がいいかなと思うので、なんか気を張らずにただ楽しく読む、で途中で面白くなかったら別の本読むとか、そんな感じで楽しめばいいんじゃないかなと思ってます。読書するのが偉いとか、読書はこう崇高な行為であるみたいなの、あれはただのビジネスなので、あまり気にしなくてもいいんじゃないでしょうか。ちょっと今日長くなりましたけども、じゃあそんな感じで。